先週の日曜日、そして昨日24日のクリスマスイブと、地域の方々、一般の方たちをもたくさん招いてクリスマスをお祝いできたことを本当に嬉しく思います。また今年は12月25日がクリスマス日曜日にあたっておりますので、こうしてまだ皆さんと一緒にイエス様の御降誕を覚えることができているわけですが、このイエスの誕生という出来事は歴史上に起こった一つの出来事であります。一つの事実でございます。イエスって本当にいたの？実在したの？そんなふうにいぶかう人もいたりしますが、確かにイエスは何も書き残しませんでした。有名な哲学者のソクラテスも何も書かなかったんですが、ソクラテスが実在したように自身は何も書かなかったけれど、イエスというナザレの男は実在したのであります。4つの福音書が揃いも揃ってわざわざ架空の人物を仕立て上げ、架空の人物の言葉としてこのように書き残すなどということはあまりにも滑稽な空想であります。ただイエスというナザレの人が神の子である、私たちの救い主である、この部分については教会の中の人たちと、あるいは教会の外の人たちのところでは意見が分かれることになります。なぜかというと、これは信じる信仰という領域に関わりますので、そうなって当然なわけでありますが、教会につながる私たちはこのことを確かめるために、そしてまさにこのことを私たちから教会の外へ向けて告げ知らせるために、こうして日曜日ごとに集まり礼拝し、クリスマスをお祝いするのであります。今年は24日昨日が土曜日で、イブ礼拝をして、で市ヶ谷教会の恒例なんですが、イブ礼拝の後はチャリティーコンサートがあり、その後には今度日付が変わって午前0時からクリスマスの深夜礼拝、そして今年の場合は次の日の朝、今朝の10時半からの降誕祭のクリスマスの主日礼拝と、3つの礼拝を立て続けに守ることになりました。調べてみましたら、5年前も2011年、ちょうどこういう巡り合わせ、だったわけであります。その時の様子はあまり覚えていなかったんですが、立て続けに3つのクリスマス礼拝をする。ただ5年前は新学生がいて、新学生がお手伝いしてくれたことを思い出すんですけど、今年は新学生がいなく、詩式をする、説教をする牧師も、私ですが、そして一つ一つのクリスマスの礼拝に出席をする信徒の皆さんも、こうして3つ立て続けにお出になるというのは本当に大変なことであります。青年の人たちはですね、つい先ほどまで仮眠を取ってましたけど、この3つの礼拝出てるんですね。ほとんど寝てないみたいですけど、今日も眠い目をこすりながらこの朝10時半からの礼拝に出席してくれているようです。なんで立て続けに3つのクリスマスの礼拝を守るのかな、 何もそこまでしなくてもいいじゃないか、そんな無理しなくても、まあ、そんな声も聞こえてきて当然なんですけれども、それでも一回でも礼拝をすれば、一人でも多くの方々に礼拝を体験してもらって、そしてクリスマスの福音を伝えることができますので、大いに越したことはありません。事実、今年も深夜礼拝も真っ暗な中でごく少数の方たちと礼拝するんですが、ちゃんと市ヶ谷教会の深夜午前0時からクリスマスの礼拝があるということをネットやチラシで聞きつけて、初めての方も何人か集まってくださいました。時間や労力はかかるけれども、福音を語り伝える機会というのがクリスマスというこの時にはそれだけ与えられているということを思うのであります。クリスマスもそうですが、日常生活の中にはですね、伝統ですとか習わしですとか慣例とか、以前から昔からずっとそうやっていたという理由で引き続きやり続けていることが、私どもの生活の周りにはたくさんあります。けれどもその一方で、そういうことってあんまり合理的じゃないんじゃないの、なんていうふうな理由で消えていってしまう習わしなんかもあります。私たちは今そういう時代を生きております。特にこの結果が求められるという世界、まあ、ビジネスの世界ですとかスポーツの世界ですとか芸術の世界でもそうなんでしょうが、そういうところではですね、そういうことが激しく起こっております。何をするにつけても、目的は何ですか、それをやる意義はどこにあるんですか、せっかくやるには最大限の効果をもって徹底的に無駄を排してやりなさい、まあ、こういう言い方を何度もこう聞かされている私たち、ビジネスライクに事柄が処理されていく、次第次第に人々はそういうものの見方、考え方に慣れていって、それが正しいと思い込んで、やがてはそういう考え方見方が癖になり、それしかできなくなっていってしまうんではないだろうか、なんてことをこう心配してみたりするのであります。合理化とか効率で全てを推し量ろうとしていく、その先にあるのは長い長い歴史の中で人間が大切にしてきたもの、価値、生きがい、ものの見方、そういったものまでも大きく変えてしまって、ことと次第によってはこの先、今では想像も及ばないような人間の生き方や価値観へと変わっていくかもしれない、そんなことも思わされたりいたします。そもそも伝統というものは、私どもの生活の中で自然と形をとってきたものでありまして、いちいちですね、意義が何だとか目的が何だとか、そんなことを見据えて、まあ、合理化を徹底的に極めていって出来上がったものではないですよね。伝統っていうのはですね、これ多くの要素がなんとなくそういうふうになっていったであります。クリスマスどうでしょうか。先ほども子どもたちにちょっとお話ししましたが、 イエス・キリストのお誕生日をお祝いするというのは、だいたい4世紀後半だったんですね。まあ、イースターとクリスマス、2つが大きなキリスト教の行事とされますが、やはり何といってもこの信仰の原点というのはイースター、イエスの復活にあるんですが、その後300年400年経ったらですね、イエス様のお誕生日クリスマスを教会では盛大にお祝いをするようになっていったんであります。大切な伝統行事ですけれども、12月25日がクリスマスっていうのはどうなんでしょうか。これ聖書のどこにも書いてない。聖書に書いてないんだったら、わざわざその日にお祝いしなくても良いではないか。何でも市ヶ谷教会ではイブ礼拝、深夜礼拝、そして今日の主日礼拝と立て続けにクリスマスを3回もやったそうで、費用対効果が低いんじゃないか。費用対効果、教会ではほとんど使わない言葉なんですが、まあ、ビジネスの世界では、まあ、当たり前のようにこう考える言葉だと思います。まあ、今年、いろんな大きなニュースがありましたけど、私がふと思い起こすのはですね、ディープラーニングという人工知能が世界一の囲碁のトップ棋士を牛耳ったという、このニュースは本当に衝撃的でありました。コンピューターが人間の頭脳を超え始めてきました。私たち一人一人が番号で管理されて、行くところ行くところに監視カメラがあって行動を監視され、徹底的に合理化を推し進め、無駄を省いていく、そういうことをやり続ける社会にもしこれからなっていくとしたら、本当にそういう社会って私ども人が生活する場所として住みやすいんだろうか。とてもそうは思えないんですね。無駄があっていい、合理的でなくてもいい、それよりも命を育み、互いに慈しみを、互いに愛を交わすことができれば、やはりそれは守り続けるべきなのではないか。クリスマスの伝統をこうして守るというのは、いわばそういう合理的な考え方に対抗する一つでもあります。信じて生きる、信念を持って生きる、信仰を持って生きる、これも全くロジックでは推し量ることのできない生き方でありましょう。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。不思議な言葉です。人工知能はこれをどういうふうに解釈するんでありましょうか。言葉の定義とか意味の正確性、そういったところからアプローチしてこれを読み取ろうと思っても、このヨハネの福音書の冒頭の言葉は何も読み取れないでありましょう。この言葉、まあ、ロゴス、聖書の原点ではロゴス、これがイエス・キリストを指している。ここにイエス・キリストが 現れているということは、信仰を持ってでないとわからないのであります。信仰という、フィルター、信仰という理解、これには矛盾ですとか、あるいは無駄とか、そういうものがいっぱいあります。だけどもう一つ言えるのは、これは命ある人間にしかできないということであります。人間だけに神様が授けてくださった力、理解の仕方、それが信仰であります。頭脳がどれほど優れているかの話ではありません。ただ単純に、そしてただ素直に神様を信じるという心、この心で今日の御言葉を聞くとき、そこに神様が、イエス・キリストが現れてくるのです。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。言葉、そして光、これも出てきました。言葉と光、この二つの力ですね。とても身近にありながら、いずれもとても神秘的な二つの力。これを私どもは、人間のこの五感というものを通して日頃こう分かるとか実感するとか、そうした体験をしているわけでありますが、今日のこのヨハネの言葉は、言葉と光と命を結びつけています。そしてヨハネはここでイエス・キリストを証しするのです。イエス・キリストを証しするんですが、今お読みしたところから、イエス・キリストという言葉は、名前は全然出ていないことにお気づきいただきたいと思うんです。ようやく出てくるのが17節なんですね。今日の福音書箇所にはなかったんですが、17節になってヨハネはようやく、それはイエス・キリストだというふうに名前を明かすのであります。おそらくそのような意図を持ってですね、書いたのだと思われるんですけど、言葉、光、それはどこにでもありますので、そうだとわかるわけであります。私どもの目の前にもう日常的にある。そしてヨハネは人々にこう語ったんであります。言葉が肉となる、言葉が肉となる。ここでさらに謎が深まりました。言葉が肉となる。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。ヨハネはイエス・キリストのことを言葉、ロゴスと称したのです。言葉のうちには命があった。そしてこの命は人間を照らす光であった。言葉のうちにある命を光と名付けました。人間を照らす光と呼んだのです。言葉も光も、そして命も、このすべてがイエス・キリストを指し示しています。そこに救い主イエス・キリストが生きておられ、その中におられる。言葉が肉となった。そして私たちの間に宿られた。ヨハネはイエス・キリストのことを、その誕生を言葉が肉となったという言い方で表現しました。まさしくクリスマスです。 けれども元はといえばそれは言葉であり光であり命だったのです。いずれも私たちにとってとても身近で、それなくしには生きていけないものばかり。肉を取る前には言葉であり光であり命であった。肉を取ってこの世に現れいでたイエス・キリストは今も私たちと共に生きていらっしゃいます。言葉として生きていらっしゃいます。光としておられます。命として生きています。御言葉があるところ、光があるところ、そして命があるところには救い主イエス・キリストがおられる。神秘的なメッセージです。神秘的なメッセージはロジックとデータで読み解くことはできないのです。信仰の目で初めて受け取ることができます。人間だけが神様からいただいた物事の理解の仕方であります。この神秘をいただいて携えて今年一年を締めくくり、新しい年へと向かっていきたいと思います。お祈りしましょう。恵みの主よ、言葉が肉となって世に現れ出たと、ヨハネはイエス・キリストの誕生クリスマスを表されました。それなしには私たちにはあなたのことがわからなかったし、漠然としてつかみどころがなかったでしょうけれども、歴史の中でさまざまな無駄やあるいは過ちを繰り返しながらも、この信仰を今日まで守られ私たちに受け継がれたことを感謝します。そして来たるべき年月にも、とこしえに至るまであなたの皆が褒めたたえられ、この信仰が守られますように。私たちの御子イエス・キリストによってお祈りいたします。アーメン。